マタイ伝の5章の44節にこの言葉があります。感謝をいたします。聖書を読みます。自分の隣人を愛し自分の罪を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。感謝をいたします。私たちは神様を信じております。そしてけれどもヨハネによる第一ヨハネの4章の20節にこういう言葉があります。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるならその人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に目に見えない神を愛することはできませんとあります。第一ヨハネの4章の20節にこういう言葉があります。イエス様が言われた言葉として書かれてあります。その通り私たちはこの社会に住んでいる以上時々自分に気に入らない人たちまた自分の意見に反対する人たちに出会います。ある時には言われのないそのいじめを受けたり非難を受けたりする時もあります。しかしイエス様はそのような時にあっても自分の敵を愛しと言われます。感謝をします。そして その者のために祈りなさいと聖書は言います。しかしイエス様が生きていらっしゃった当時律法学者という人々がいました。今でも、そういう人々はいますけれどもユダヤ人の一般に知られている言葉はこの自分の隣人を愛し自分の敵を憎めという言葉になっております。しかしその当時の律法のどこを探してもこの自分の敵を憎めという言葉はないんです。ただ先民意識の強いそのユダヤ人たちはいつの間にか自分の敵を憎めという言葉を付け加えてしまったんですね。レビ記というところを見ますとレビ記の19章の18節にはこういう言葉があります。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。私は主であるという言葉があります。このように自分の隣人を愛しなさいという言葉はこのレビ記とかそれから出エジプト記とかそういうところを見ますと時々出てくるんです。ですから彼らはそのことはよく知っておりました。しかしユダヤ人たちは自分たちは神様から特別に選ばれている者たち、隣人というのは実はユダヤ人たちにとっては自分たちユダヤの人々神様の選民であるユダヤ人、そしてその自分のその親族自分の兄弟自分の母または改宗してユダヤ人じゃないけれども改宗してそのいわゆる自分たちと同じ信仰を持っている人々そういう人たちのことを隣人と言うんだ、勝手にそう解釈してるんですね。だからそういう人を愛するべきだとユダヤ人たちは時代が経つにつれてだんだんその旧約聖書の真の本当の意味を忘れてしまって自分たちの都合のように解釈して 自分の敵を憎まなければならない。自分の隣人というのは自分に親しい人、または自分の意見に同調してくれる人々、またはこの自分と同じ信仰を持っている人々、そういう人々がユダヤ人なんだ。そしてそういう人々が自分と同じ信仰を持っている人々が兄弟姉妹なんだ。そういうふうに勝手に解釈してしまって、そしてそれ以外の人々は全部敵である、そういうふうに勝手に解釈してしまっている。イエス様の時代にはもうすでにそういうふうに解釈されていた。だからこれ、あなた方は聞いていますというのは、そういうふうにあなた方は聞いています。しかしイエス様は言葉をつなぎます。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し、自分の意見に同調しない人々であっても、また反対する人たち、人や人であっても、そういう人々を愛しなさい、愛しますよ、愛すべきですよ、というのがイエス様の主張でありました。そしてここにさらに言葉をつないでこう言います。45節、マタイによる福音書の5章の45節44節から読みます。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りな。自分の敵、自分の言葉に反対する、そういう人々のためじゃ、そういう人々だけではなくて、自分に迫害、自分を迫害する人々も愛しなさい。そして45節、それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。ということは、そうでなければ私たちは天の神様を信じている神の子供と呼ばれるにふさわしくないんですよ。天の神様を信じているものであるならば、すなわち信仰を持っているものならば、キリスト教の信仰を持っているなら、イエス様を信じているならば、迫害する者のために祈りなさい、また敵を愛しなさい。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しくない人にも、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるのです。こういうんですね。一時その古い時代、キリスト教徒が武器を持って立ち上がって、そして十字軍というのを結成してアラブの世界に攻め込んだ時代がありました。そしてエルサレムを中心とするあの地方を、いわゆるキリスト教の十字軍が占領してしまった。まあやがてそのもう一度立ち上がったそのサラビン王の、その率いられるその軍隊によって追い払われるんですけれども、そういう時代にはまさに敵は異教徒たちを征服するんだ、敵は滅ぼさなければならないという考え方が流行した時代もありました。しかしイエス様は言われます。私たちは自分の敵を愛し迫害する者のために祈る必要があるんですよ。ここに46節にはこう書いてあります。自分を愛してくれる者を愛したからといって何の報いは受けられるでしょう。自然にでも同じことをしているではありませんか。自分の意見に同調してくれる人、自分に好意を持ってくれる人、そういう人を愛する 誰でもできることなんですよ。そしてユダヤ人たちに言います。あなた方が罪人は何だと言って非難している主税人でも、また違法人でも同じことをしているではありませんか。自分の意見に同調してくれる人、自分に親しい人たちを愛するということは誰でもできるんですよ。けれどもあなた方が神様を信じているのならば、自分に敵対する者たち、または自分の意見に同調してくれない人々をも愛しなさい。これがイエス様のおっしゃるお言葉です。そしてイエス様はさらに言います。だからあなた方も天の父が完全なように完全でありなさい。この完全、欠けることのないもの、欠けることのない、完成の意味で私たちはよく使います。しかしここで言っている完成というのは、天の父がこのいわゆる愛するものを限定しない、ここからここまでですよというふうに限定しないで、すべてのものを愛してくださる神様が、すべてのものを愛してくださるように、私たちもすべてのものを愛しなさい。自分の中でこの垣根を作って、そしてここまでっていうその限定を作らないで、すべてのものを愛しなさい。言葉で言うのは簡単なことですけれども、なかなか難しいことです。要するに自分に良くしないものも、聖書は言います、自分にあまり良いことをかつてそのあの人はっていうような人であっても、私愛しなさいとイエス様はおっしゃいます。私たち限りある人間には、また私たちには感情というものがあって、自分の頭の中で、でもねでもね、あの人だけをどうしても許すことができないんですよ。ああいうあんな仕打ちを自分はされたんですよ。過去においてああいう仕打ちをされたんですよ。あんな意地悪な人をとても愛することはできません。でも聖書は言います。自分の敵を愛し迫害する者のためにいろんな際、そして結びに天の父が完全なように、すなわち天の父がこのここまでという限定をつけない、すべてのものを愛しなさいと言われたように、私がしゃべるそのことを言いながら、自分の器狭いなと思います。人間的に小さいなと思います。私の中にも あの人だけはどうしても受け入れることができないという、制限を今言っている、お話ししている時でさえもまだうちに持っているなと思いますけれども、神様はどうぞそのような小さい私をお許しください。そして天の父が完全なように完全でありたいものです。完全でありなさいとイエス様はおっしゃいます。そしてその後イエス様はこのルカによる福音書に書いてある、このルカによる福音書の10章ですかに書かれている、良きサマリア人の話のところに行きたいと思います。やはり同じようにこの律法学者たちがイエス様のところに聞きに来ました。ルカによる福音書を見てみましょうか。10章 25節から読みに行きます。ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えて言った。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。すなわち、全身全霊をもって神様を愛しなさい。それが第一。そしてそのまあ何人であるか、その同じであるかは分からないですけれども、まあ同じレベルで、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよとありますと、イエス様が答えになりました。そして、律法は、このことを言っているんですよ。あなたたちが、もう、この律法学者たち、律法学者たち、パリサイ人たちが大切にしている、旧約聖書は、このことを言っているんですよ。イエス様はお答えになりました。そして、律法学者がそう答えると、その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。その後が今から話そうとします。では、私の隣人とは誰のことですか？この律法学者の質問に対してイエス様は有名な良きサマリア人のお話をなさいました。このことはもう子供、ちょっと教会に来た人、日曜学校の生徒たちであるならば誰でも知っている。私たちもよく知っています。それほど福音の語られるところではどこでも語られているお話です。すなわち、ある人がエルサレムからエリコに下る道で強盗に襲われました。強盗たちはその着物を剥ぎ取り、殴りつけ、そして半殺しにして逃げていってしまいました。同列されて苦しんでいるこのユダヤ人のそばにあるその人々、31節、たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を過ぎ去っていった。かからない方がいい。サハラの神に刺さりなしだから、かからない方がいい。同じユダヤ人。まあ、当時の常識から言うならば、隣人だったでしょう。でも、この、苦しんでいるその人をみんな見たでしょうね。でも知らぬ顔して通り過ぎていってしまった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を過ぎ去っていった。レビ人、神に仕える人、神様を神殿で神様の御用をしている人、その人が来たから、この災害にあった、強盗にあったこの人はですね、ほら、このレビ人ならば助けてくれるかもしれない、そう思ったかもしれない。しかしそのレビ人も彼の前を、先ほどのその人のように、祭司のように、サハラの神に祈りなして通り過ぎていってしまった。三人目の人が来ました。これは日頃から仲が良くなかった。ユダヤ人にとっては、まあ宿敵。もう、 顔を合わせてもいつも横向いて通り過ぎていってしまう、そういうその要するにこの昔バビロンに捕囚された時に、そのバビロニアの王様はユダヤ地方にこの外国人を移住させて、言うならばその外国人の混じった人々を作りました。そういう人々、そして彼らはそのサマリアの山にその他に神殿を作って、エルサレムの神殿には行かないで、そのサマリアの山に礼拝に行った。彼らはモーセの律法を大切なものとして守って、あの礼拝を守っていた、そういう人です。ユダヤ人とは日頃から大変仲が悪かった、そういう人々。その人がしかし彼は先の二人の人々とは違っていました。この強盗にあった怪我人を年頃に手当てをして、自分が連れてきたあの引いていたロバにこの人を乗せて、そして宿屋に連れて行き解放してやった。次の日彼はデナリ二つを取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください、もっと費用がかかったなら私が帰りに払います。この三人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。彼は言った、その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた、あなたも言って同じようにしなさい。すなわち隣人とはそういう人々のことを言うんですよって言うんです。おべんちゃん言って日頃仲良くしてくれても、一旦何かことが起きた時、この冷たい態度で離れ去っていくような友人は本当の友人ではありませんよとイエス様はおっしゃりたかったんでしょう。それよりも日頃はあまり仲が良くなくても本当にその人の助けになる人、心を持った付き合いをしてくれる人こそ本当の隣人なんですよとイエス様はおっしゃりたかったんでしょう。私たちもそのような人になりたいですね。感謝です。そしてイエス様はおっしゃいました、あなたも言って同じようにしなさい。これが大切です。このことをした人として、私たちはすぐ話の最後持ってこの人を持ってくるんですけど、マザー・テレサという人が私たちのお手本としてあります。彼女は口で信仰を表明するだけではなくて、実際に自分の手を使して人々を助けました。インドの貧民街に行って、あの貧しい人々、雷病で苦しんでいる人々を助けました。そしてあのそういうあの貧しい人々が産んだ赤ちゃんを抱いて、そしてもうその本当に親切の限りを尽くしました。私たちもそういう心を持ちたいものでございます。自分の敵を愛し迫害する者のために祈ることのできる、そういうものになりたい。私たちの周りを見てください。多くの人々は神様を信じようといたしません。そういう人々のために私たちも祈りましょうか。そして何か自分にできるか、最も近いところでは近い例としては、今度の地震津波で災害を受けた多くの人々がいます。本当に彼らは困っていると思います。 国はすればいい、国が助ければいいやん。国もなかなか何もしてくれない。そういう方々のために私たちが祈ることができたら幸いです。感謝です。お祈りします。